このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。新しい企画で本日より再スタートいたしました。こんにちは、パーソナリティの石川よしこです。
そして私は福澤靖子です。
さあ石川さん、いよいよなにわ体感、見たことない大阪の再スタートですね。本日より新しい企画がスタートいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。リスナーの皆さんにご挨拶を兼ねて、ちょっと私たちの自己紹介をさせていただきましょうか。
そうですね、軽くいきましょう。
はい、じゃあお願いいたします。
石川よしこです。私は京都生まれの京都育ちで、53歳のめっちゃおばちゃんです。普段は京都ライトハウストリエ寮という視覚リハビリテーションの施設で支援員をしています。点字やパソコンなどを指導するお仕事をしています。その他さまざま当事者の活動をしています。皆さんもしご存知の方もいらっしゃるかもしれません。京都府視覚障害者協会より発行しておりますメールマガジン色鉛筆の編集を担当しています。私の目の見え方は右が主導弁で、左は左の顔の端の方で少し視力が測れる 0.01 の視力が測れる程度です。色ももう判別が難しいですし、暗いところもやっぱり苦手なんですけれども、長く見えにくい時間がありましたので、なんとか元気に生活しています。よろしくお願いいたします。
はい、そして私福澤靖子は6年ほど前からガイドヘルパーとして視覚に障害のある方のサポートをさせていただいてます。まあ、そのご縁で JBS のカラオケ大会では司会も担当させていただきました。そして今回は石川さんとご一緒にこの番組を担当させていただくことになりました。まあ、知識や情報あふれる石川さんにそっと寄り添いながら頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、こんな2人でお届けしてまいりますよ。それでは今から30分私たち2人にどうぞお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
ということで、目に障害をお持ちの石川さんをパーソナリティとして進めていくわけですが、先ほど自己紹介の時におっしゃっていたメールマガジン色鉛筆と、そこから生まれた本見えない地球の暮らし方をご紹介しようかなと思います。石川さん、お願いできますか。
はい、メールマガジン色鉛筆は創刊10年を迎えます。
はい、
見えない見えにくい当事者の方たちの暮らしの中の工夫だったり体験だったり、さまざまな思いが語られてきました。無料で全国に向けて配信を続けています。月に3回程度の配信、
はい、
概ね毎週金曜日にお届けをしています。この活動を始めたのは、なかなか病院で目が悪くなるよとか、あなたはこういう目の病気ですよと言われても、そこで終わってしまって情報にたどり着けない方がたくさんおられる。もちろん私も生まれつき見えにくかったんですが、障害者手帳に当たるほど見えない、自分がそんなに見えてないってことに気づいたのは31歳を過ぎてからでした。
はい、
それまで何にも情報なかったんですよね。
そうなんですか。
今でもこんなにインターネットが普及して簡単に情報が入手できるこんな世の中でも、
はい、
まだまだ十分に情報は行き渡っていません。
はい、
私がお出会いしてきたたくさんの方々、何年もお家に引きこもっちゃったとか、情報が知れなくってもう無理だと思って仕事辞めちゃったんだとか、
うん、
そんな方たちとたくさん出会ってきました。
はい、
早い段階でいろんな支援やサービスがあるっていうことが、もし知ることができたら自分の人生は違っていたかもしれない、そんな声がたくさんありました、
はい、
どうやったら届けられるだろうって考えた時に、メールっていう道具だったらどこへでも軽く飛んでいける、そしてそれが当事者、自分と同じような見えない見えにくい人たちの体験談だったら、なかなかこんな制度あるよってもし言われても、そこに行くのちょっと気が引けるというか、ちょっと行きたくないなって気持ちがあっても、同じ仲間の話だったら聞いてみたいっていう人結構いるんですよね。
そうでしょうね。
そんな人に生の体験のレポートを届けたら、もしかしたらあなたは一人ぼっちじゃないよっていうことが届けられる、それがその方の未来に光となって届くんじゃないか、こんな思いで10年前にメールマガジンを創刊いたしました。以来本当に様々なレポートを配信しています。暮らしの工夫もあれば、恋愛の話もあったり、結婚して子供を産んで云々の話もあったり、職場での辛いことの話があったり、家族って分かってくれないよねっていう話もあったり、本当にたくさんのレポート、カラフルです。現在ライター130名を超えていますので、それだけの人生模様があるということです。そして2年前にこのメールマガジン色鉛筆から生まれた書籍、見えない地球の暮らし方という本を出しました。これはメルマガでやってきたけれども、全国に1700を超える読者はいるけれども、でもやっぱり IT の外側にいる、パソコンも苦手だし、スマホも使えないし、メールってよくわかんないな、もしくは使えてたけど見えにくくなったから使えなくなっちゃったな、使いにくいなっていう人には届きにくいよな。また福祉の外側、サービスの外側、なかなかその活用に至ってない人に、どうやったらこの色鉛筆のハート届けられるだろうって考えた時に、ちょっとのおせっかい、
はい、
医療機関や皆さんのつながりの中で直接現物、はいどうぞ、こんなメルマがあるよじゃなくって、現物で渡しちゃえ、
はい、
現物だったら届けられるじゃんと思って、はい、本を作っちゃいました。
わあすごいですね。
2021年に第1巻、
はい、
この2023年の5月に第2巻、短い期間で2冊の本を出しました。さまざまな見え方とか読み方とか、そもそも自分は何が見えて何が見えてへんのかっていうことが分かってない人もたくさんいるので、いろんなフォントだったり、白黒斑点だったり、通常の文字だったり、さまざまな書体を入れたページを作ったり、それからレポートでは、それこそメールマガジンと一緒で幅広い生活の中のシーン、それから人生模様を章ごとに分けてお届けをしています。その中には仕事や制度の利用っていう結構シビアなお話から、趣味とか楽しみを持つなんていうことも、レポートの中には入っています。なのでいろんな心模様の方に、もしかしたら一冊の中でほんの少しでもご自身の心の中に響くものがいつかあるといいなと思っています。
ここに本の実物があるんですね。 A4 サイズで120ページほどあるんですが、もういろんな書体で書かれてあって、白黒だったり、全角だったり半角だったり、いろいろ見え方が違うんですよね。そしてですね、4ページになりますでしょうか、目薬の差し方、原骨法っていうのがあるんですね。
はい、4ページはカラーページになってまして、
はい、
原骨法っていうのは、まあ、情報としては目薬の正しい差し方についての方法を掲載しているんですけれども、はい、実はそれだけじゃなくって、はい、皆さんの見え方を体験してもらうためのページなんです。
あー、なるほどね。はい、
よくね、
はい、
書類でここ
注目っていうので、うんうん、蛍光ペンで黄色いのが引かれてたりとか、はい、薄いグリーンの蛍光ペンあったりして、うんうん、見える人はそこがすごく目立ってるんですけど、はい、弱視だったり色の区別が難しい人って、はい、めちゃくちゃ黄色って目立ってるはずなのに黄色ってどこってなっちゃうんですね。
なるほどね、はい、
白いところに黄色だとコントラストが低いのでもう白と同化して見えちゃって、はい、どこが大事なところかわからない、
うん、
かといって少し濃いめの、うん、ブルー系だったりすると、うん、見えはするんだけど、うん、今度はそこに書いてある字が見にくくなっちゃう、
はい、
なんてことがあるんですよね。
ああ、なるほど、はい、
そうするとね周りの例えば職場の人とか学校とか先生とかに自分はこっちは見やすいけどこっちは難しいとか、はい、これになるとある場所は分かるんだけど字が厳しくなっちゃうからじゃあ字太くしてくださいとか、
うん、
指を指して、うん、これがいいよこれが悪いよっていうのを伝えるための道具としてそのページが使えちゃうっていう実は仕掛けなんです。
なるほど。それで字の上に黄色やピンクやグリーン、ブルーのカラーがかかってるんですね。
そうなんです。
なるほど、これはすごいアイデアですね。
ありがとうございます。
はい、さてところでこの本はどうしたら手に入れられるんですか？
はい、京都府視覚障害者協会のホームページに書籍に関する情報を掲載しています。メールとか IT が苦手な方はもしよかったらお電話ででもご希望をいただければ無料で配布をしていますので、お電話をいただければと思います。電話番号いっちゃいますね。
はい、お願いします。
京都 075-462-2414 京都 075-462-2414書籍見えない地球の暮らし方第2巻欲しいですとお電話をいただければ無料でお届けをしています。ただ在庫に限りがあるんで、もう在庫が残り300冊ほどになっていますから在庫切れになっちゃったらごめんなさい。もし興味のある方お早めにお電話をお待ちしています。
私も実際に読むまではどんな本かなと思っていたんですけども、普段私はガイドヘルパーとして活動しているんですけどもね、まあ、とてもよくわかるお話や大変勉強になるお話がいっぱい書かれていましたよ。
そうですね、もうとにかく日常生活のあらゆる場面でまあ独特の工夫をしている人もいるし割と見えてる人と同じような感覚で工夫っていうかアイデアを発信している人もいたりするんですよね。
はい、
私の工夫っていうのを実はその書籍の中でたくさん新別に入れているんです。
はい、どんなもんでしょう？
様々あるんですけど、
はい、
子育てとか介護とか趣味とかおしゃれとかいろいろあるんですけど、うんうん、皆さんが一番大事なこと、
はいはい、
お金。
はい、確かに大事ですね。
ですよね、
はい、
コインの区別の工夫とか、うん、私はこんな風にお財布を使ってるよとか、うん、お財布そのものの使い分けの工夫なんかしてる人もいたりして、ただお札の工夫に関しては結構あるある話で盛り上がったりするんですよね。
うん、
でその中で5000円札って結構苦手嫌だっていう人たくさんいますよね。
そうですね、皆さん大変な思いをされています。はい、本当にね、しっかりと一生懸命触ってらっしゃるんですけども、私たちガイドヘルパーにこれいくらって聞かれることが多いですね。
そうですよね、5000円札がお釣りに混じると嫌だから1000円札でもらうっていう工夫もありますが、そうはいかなくって5000円札来ちゃうってこともあります。
そうですね、
この自分の財布にあるお札がそもそも1万円か、うん、5000円か1000円かって自分で区別できたら一番いいですよね、
は
い、
それはそうですよね、便利ですね。
そのためにこんな工夫していますよ、はいっていう事例を実は載せていて、
はい、
今日、こちらにもお持ちしているんですが5000円札を区別するためのちょっとした封筒なんです。
はい、
横長のお札を横長に持ったような形で 左角の隅を三角に切り落としてある封筒なんですけど、そこにぴったり五千冊を入れていただくと横幅がぴったり、
はい、
それよりも短かったら1000円、飛び出してたら1万円という工夫ができるちょっとした物差しになるような封筒なんです。そんな工夫も載せています。
なるほど、すごいですね。はい、確かに私今ね見ていますけども、そこは切ってるんですか？
切っています。
でそこにちょうどお札を入れれるようになってるんですね。
そう、隅っこまでピタッと入れないと、
はい、
ピタッと合ってるかどうかがわからないから。
なるほど、はい、
わざと三角に切ってあります。
なるほど。でちょうど入れば5000円なんですね。
そうです。
で少し大きめだったら1万円札、
はい、
で短ければ1000円札。
そうです。
ちょっとしたことなんですけども、なかなか思いつかなかったですね。ということで、JBS にもこの本、見えない地球の暮らし方2をたくさんいただいております。こちらをリスナー5名の皆さんにプレゼントしたいと思います。ご応募はメールでお送りください。送り先は番組の最後にお知らせしますね。
先ほどご紹介いたしました5000冊区別封筒もお付けします。ご応募お待ちしています。
メールマガジン色鉛筆もぜひ読んでみてくださいね。京都府視覚障害者協会のホームページから登録していただけます。京都府視覚障害者協会と検索をすれば一番上に出てきますから、そこをクリックしてください。ページが開いたら上の方にメルマガ色鉛筆のアイコンがありますので、登録方法もすぐわかると思います。わかりにくければ京都府視覚障害者協会にご連絡ください。
ぜひ読者登録お待ちしています。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあそういえば石川さんはお料理もお得意なんですよね。夏におすすめのメニューありますか？
凍らせたカットフルーツなんかはどうでしょうか？
うわ、いいですね。
この頃はコンビニエンスストアやスーパーでも冷凍のところに結構売っているんですが、
そうですね、
私は例えばいただいたフルーツがたくさんあった時とか、
はい、
それからバナナとかそういったものは常備凍らしています。普段はバナナであればヨーグルトとかを入れてシェイクにしたり、
うん、
ただミキサーに放り込むだけですから誰でもできます、
うん、
夏場はマンゴーとかメロンとかパイナップルのカットフルーツをただ炭酸水で割るだけでもほんのり香りもフルーツの香りがするし、なんといっても見た目がトロピカルで可愛いじゃないですか。
そうですよね。
ここ大事なんですよ。
大事ですよね、うん、はい、
見えてるか見えてないかじゃなくって、
はい、
きっと色鮮やかトロピカルと、うん、そう思うことが大事です。
そうですよね、確かに、
はい、夏っぽくなりますよ。
うん、
炭酸だけじゃなくってアイスティーに入れるのもおすすめだし、
はい、
他にはね最近スーパーでも、うん、紙パックとかで売ってるサングリア、
うん、
あれって甘すぎるんですけど、
はい、
それと炭酸割って少しフルーツを足す、
はい、
それとかお安い泡のワインですね、
うん、いいですね
いいですよね、はい、スパークリングワインにフルーツ入れるだけでもおしゃれ感が上がるし、
うんうん、
大したお味じゃないワインであってもちょっと美味しくいただけたりします。皆さんぜひやってみてください。ただ入れるだけです、
うん、本当にそうですね、まあ、想像しただけでとってもひんやりと美味しそうですよね、まあ、そんなことを考えると暑い夏も楽しみになりますよね。そこで石川さん、夏といえばということでお聞きになりたい曲を一曲かけましょうか。
はい、まあ、夏って言ったらやっぱりサザン外せませんよね。
いいですね、私も大好きです。
中でもちょっとセンチメンタルな感じがする胸キュンの曲としたら、うん、やっぱりしおりのテーマ、
うん、
いいですよね。
いいですね、はい、じゃあしおりのテーマでいきましょうか。
はい、
オールスターズのしおりのテーマでした。もうしっとりとした本当にいい曲ですね。これは1981年の曲となっていますよ。懐かしいですよね。スタジオが一気にいい雰囲気になりました。どうですか、石川さんもよく聞かれましたか？
よく聞きました、
うん、
それこそ友達が免許取りたての夏とかに、
はい、
みんなで男の子も女の子も一緒に詰め込みながら乗っちゃって、
うん、
海に行って、うん、
はい、
今じゃありえませんけど、うん、思いっきり日焼けしたり、
あ、はい、なるほど、
はい、必ず車の中にはサザンとか、うん、ビーチボーイズとか流れてましたね、
うん、
しおりのテーマを聞くとその頃、うん、日焼けしてた頃の自分のことを思い出します、
うん、そうですよね。私も本当に若い頃を思い出しました。懐かしいですね。本当に話はつきませんが、ここで次回からの予告を少しいたしましょうか。
はい。
さて次回は石川さんがおすすめの商品をご紹介くださるんですよね。私も楽しみです。
夏ですからお化粧崩れが気になりますよね。
気になります。
来週はじゃあメイク直しの工夫なんかを紹介します。グッズ持ってきますよ。
うわー、そうですか、ますます楽しみです。 視覚障害者の方に便利ということは私にとっても便利なんですよね。
絶対そうです。福澤さん、楽しみにしててくださいね、
は
い、
もちろん本当に私も楽しみですよ。何は体感、
見たことない大阪。
石川さん、もうお別れの時間となりました。なんかあっという間ですよね。
ほんとあっという間。
さて、番組冒頭で紹介した本のプレゼント、見えない地球の暮らし方2のリスナープレゼントの応募先をお知らせしておきますね。メールアドレスは英語で radio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp 本のプレゼントまでお送りください。抽選で5名の方にプレゼントいたします。ご応募の際はお名前とお送り先とメッセージも書いていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送に返させていただきます。
ご応募お待ちしています。なにわ体感、見たことない大阪。この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けいたします。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は福澤靖子と
石川佳子でした。
さようなら。